Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verses 40 to 43.
ルカの福音書7章、40節から43節を開けてください。
Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said.
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。
Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50.
ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。
Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them would love him more?
彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。
Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said.
シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。
The title of today's message is An Illustration of Forgiveness, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは許しの説明、パート3になります。
Today is the third and final part of this message, an illustration of forgiveness.
今日は3回にわたってのメッセージ、許しの説明の最後になります。
In the verses we've read today, Jesus gives a parable to explain forgiveness.
今日読んだ御言葉の中で、イエスは例を挙げて許しについて説明しています。
A parable is an earthly explanation of heavenly principles.
イエスは天国の基準をこの世のことを例えに出して語っています。
Since we humans can't normally see the spiritual and the heavenly things, Jesus explains them to us using things that we understand.
人間には霊や天国が見えないのでイエスは人間が理解できるものを使って説明しているのです。
This is not the only parable concerning forgiveness that Jesus told people.
許しについてイエスが人々に語られた例えはこれだけではありません。
What this parable is dealing with in particular is people's love and gratitude towards God when they receive forgiveness of their sins.
ここでの例えでは、特に人が罪の許しを受け取る時の神に対する愛と喜びが説明されています。
The more fully people realize their sinfulness, the more grateful to God they will be of the forgiveness they've received from Him.
自分の持つ罪深さを十分に認識する人ほど、より神から受け取った許しを感謝できるのです。
Totally across the three parts of this message, there are 10 principles of forgiveness that we can learn.
先ほど読んだ御言葉3節から許しということについて私たちが学べる原理原則が10個ほどあります。
In the first part of this message, we looked at the first three principles of forgiveness.
パート1では 許しについての、原理原則の最初の3つを見ていきました。
These were, firstly, God knows our very thoughts. There is nothing we can hide from God. The only logical reaction when we understand this is to beg God for mercy.
まず、神には私たちの考えていることがわかるということでした。神に対して私たちは何も隠すことができず、それが分かったとき、私たちはただただ神の憐れみを懇願するのです。
Secondly, he calls us by name.
二つ目です。神は私たちの名前を呼ばれるということです。
He calls us out of the world to come to him. We need to heed as individuals to his calling.
神は私たちがこの世についていくことをやめて個人的に神とつながるように名を呼ばれます。私たちはこの神が名を呼ばれることに十分な注意を払うことが大事です。
Thirdly, we need to be willing to listen. It's only when we obey his voice that it pleases him.
3つ目に、私たちは神の声に心から耳を傾けることが大切だということです。神の声に従って私たちが物事を行っていくときにのみ神は喜ばれるということです。
Last week, in the second part of this message, we looked at the next four principles of forgiveness.
先週のパート2では、許しについての原理原則をさらに4つ見ていきました。
These were, fourthly, God speaks to us about earthly things.
4つ目のこととして、神はこの世のことについて私たちに話されるということです。
He talks about things we know about, but it requires faith in Him to understand the spiritual principles behind them.
神は私たちが知っているこの世のことを話されます。でもその奥にある霊的なこと、霊的な原理原則が私たちに分かるためには信仰がいるということです。
Fifthly, he gives us an opportunity to think.
5つ目に、神は私たちに考える機会を与えますということです。
Rather than just dictating things to us, God engages our mind to think over his ways.
神は頭ごなしに命令される方ではなく、私たちに神の道を考えて進むよう呼び起こしていかれるのです。
Sixthly, the problem of sin is made clear.
6つ目です。人の抱える罪の問題は明らかであるということです。
We cannot repay our debt of sin through our own efforts.
誰も自分の罪の借金を自分の力で支払うことはできないのです。
Seventhly, the good news is announced.
7つ目です。でも私たちには良い知らせがもたらされています。
God offers forgiveness of his sin, of our sins through his Son, Jesus Christ.
その良い知らせとは、神の一人子キリストを通して、私たちの持つ罪に対する許しを神が提供されているということです。
Now let's look at the final three principles of forgiveness found in these verses.
では、神の許しの残りの3つの原理原則を見ていきます。
The eighth principle is God gives us an opportunity to respond.
8つ目です。私たちには神に答える機会が与えられる。私たちには神に答える機会が与えられる。
In the third part of verse 42, Jesus asked Simon the question, Now which of them will love him more?
今日の御言葉42節に、では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかとあります。
Jesus asked Simon this question about the hypothetical situation he had presented.
イエスはここである仮定の話を使ってシモンに質問されました。
He wanted to check Simon's understanding of earthly things.
イエスはシモンのこの世に対する理解をチェックされたのです。
However, it is not always easy for us to move from the earthly to the spiritual.
人間にはこの世のことから霊的なことへと進展させて考えることが容易ではありません。簡単ではありません。
That's why Jesus gets Simon to respond to a hypothetical earthly example as a bridge to get Simon thinking about deeper spiritual matters.
ですからイエスはシモンに霊的なことを考えさせるためにこの世の例えを出したのです。この世の例えを用いて答えさせたんです。神はダイレクトに私たちを深い霊的なところへと投げ込まれるのではありません。この世のことを使ってこの世のことを用いて神の方へと引き寄せられます。
God doesn't just throw us in the deep end spiritually. He uses things on earth to draw us towards Him. Simon at this stage hadNot being born again in the spirit. We don't know whether he was because later on, because the Bible doesn't tell us any more about him.
イエスに質問された時、シモンはまだ霊的に生まれ変わっていません。また聖書はその後シモンがどうなったのかは語ってもいません。
So Jesus had to speak to Simon in earthly examples in order to reach out to him.
このシモンの心を動かすため、霊的な目を開くために、この世の例えをイエスは出して話されたんです。
Let's turn to 1 Corinthians 15, verses 48 to 50.
では、コリント人への手紙を見ます。コリント人への手紙第1、15章、48節から50節です。15章、48節から50節です。
As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the heavenly man, so are those who are of heaven.
新共同訳を読みます。内容、書き、言葉が分かりやすいために。土からできた者たちは、すべて土からできたその人に等しく。天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。
And just as we have borne the image of the earthly man, so we bear the image of the heavenly man.
私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。
I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable.
兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。
When we are born into this world, we perceive things in the physical world.
つまり人はこの世に生まれてこの世の物理的な面を知覚していきます。
We are born in the image of the earthly man, Adam.
私たちはこの世の人間であるアダムに似て生まれてくるということです。
Jesus is the heavenly man.
でもイエスは天の人なんです。
When we invite him into our lives, we are transformed into his image and begin to perceive the spiritual things.
ですから、この天の人であるイエスに私たちの人生の中に入っていただくことで、私たちはイエスに似たものに変えられていくということです。
He lived a life on this earth to make a bridge between the earthly and the heavenly things.
イエスが私たちの中に入ってくださることで、私たちは初めて霊的なことを知覚していきます。イエスは地上と天上の間、この地上と天ですね、天上の間に架け橋を作るためにこの世で生きたのです。
Only through him can we move from being earthly to heavenly.
ですからこのイエスを通してのみ私たちはこの世のものから天上のものに進んでいくことができるんです。
He cares enough for us to reach out to where we are at in the earthly situation so we can be lifted up into the heavenly.
この世にいる私たちにイエスは十分に手を差し伸べることができる方です。そしてこの私たちを天井へと持ち上げていってくださるんです。
Take his hand today.
ですからこのイエスの手を今日掴むのです。
アーメン。The ninth principle we can learn about forgiveness from these verses isThe answer should be clear to us.
9つ目です。神の許しの原理原則9つ目です。福音ははっきりしている。福音は明白である。でもいいですかね。
The first part of verse 43 says, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven.
今日の御言葉43節にシモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えるととあります。
Simon wasn't required to obtain any kind of esoteric knowledge to answer this question.
シモンにはイエスの質問に答えるためのために奥深い知識など求められてはいません。
The gospel is not a message that only a select few can understand.
福音とは数人の選ばれた人だけが分かるというようなメッセージではありません。
If the gospel is presented properly, the answer should be clear to all hearing it.
正しく福音が語られれば聞く人みんなにはっきり分かるものなのです。
Let's read once again the words of Paul the Apostle telling the gospel in simple terms.
では使徒パウロがどれほどシンプルな言い方で福音を語っているかを見ましょう。
Let's turn to 1 Corinthians 15Verses 1 to 8 this time.
コリント人への手紙第1です。コリント人への手紙第1 15章1節から8節になります。コリント人への手紙1章あ第1 15章ごめんなさい第1 15章1節から8節です。ローマ人への手紙の次です。
Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you. which you received and on which you have taken your stand.
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise you have believed in vain.
また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのではないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures.
私があなた方に最も大切なこと、最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。
That he was buried and he was raised on the third day according to the scriptures.
また葬られたこと。また聖書に従って三日目によみがえられたこと。
That he appeared to Cephas and then to the twelve.
また、ケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, although some have fallen asleep.
その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。
Then he appeared to James, then to all the apostles.
その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。
Last of all, he appeared to me also, as one abnormally born.
そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。
Christ died for our sins.
キリストは私たちの罪のために死なれたということです。
He was buried and rose again on the third day.
そして墓に葬られ、そして三日目によみがえられたということです。
And he appeared to many witnesses.
そしてよみがえられて多くの目撃者たちにその姿を表されたということです。
All of these witnesses testified of this fact and refused to stop testifying of it even when their lives were threatened.
このことを見たすべての目撃者たちが自分の命が脅かされてもなおこの事実を証言したのです。証言するのをやめることはなかったんです。
Many were killed because of their testimony, but that didn't stop the gospel from being preached.
証言した多くの人は殺されました。でも福音はそれでも述べ伝えられていったのです。
The message is simple but powerful and life transforming.
この福音のメッセージはシンプルであって、でも力があり、人の人生が変えられていくものです。
Forgiveness of our sins and the promise of the resurrection.
福音のメッセージとは、罪の許しとよみがえりの約束なのです。
Why do we try to obfuscate it with so many additional theologies?
なぜ私たちはたくさんの理論を付け足してこの福音を分かりにくくしてしまうのでしょう?
Why do we try to complicate it with so many rules and religious rituals?
たくさんの決まりを作って宗教的儀式を作ってどうして福音を複雑なものにしてしまうのでしょう?
We're only confusing ourselves and others when we do these things And we'll have to answer to God about it.
それを続ければ自分と他人を困惑させるだけで、やがて神の前でそのことを神に申し開きをしなければならなくなるのです。
God made the answer clear to us, and that is the message we should take to others.
神ははっきりと福音をして示しておられるのです。私たちが人に伝える福音とはとても明快なのです。
Let's share the gospel clearly to others.
ですから人にシェアする福音は明快なものなのです。
Amen. The tenth principle of forgiveness is He affirms our right understanding.
最後です。神の許し、その原理原則10個目です。それは神は正しく理解するものを認める。神は正しく理解するものを認めるです。
The last part of verse 43 says, You have judged correctly, Jesus said.
今日の御言葉43節に、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われたとあります。
On spiritual matters, Simon was making a wrong judgment about the woman. But with an earthly example, he could make a correct judgment.
シモンは自分のうちにイエスを求めてきた罪深い女に対して霊的には間違った裁きをしてしまったんです。でもイエスからこの世の例えを聞いた後で正しい判断ができてたのでできたわけです。
Jesus affirms this right understanding so that he could then go on to teach Simon the deeper spiritual things.
イエスはシモンのこの世に対する正しい判断を肯定されます。ですからシモンに対し霊的なことをより深く教えることができたのです。
When people display good judgment on earthly matters, rather than outrightly rejecting their good judgment as worldly wisdom, we can affirm them in that understanding and share with them deeper spiritual things.
このことから人がこの世のことについて良い判断をするとき、神を信じる者はそれをこの世の単なるこの世の知恵だと完全に拒絶するのではなく、その人の理解を肯定してやってあげて、よりそこから霊的な領域へとその人を導くことができるということです。
For one of the blessings that God has showered upon all mankind is a conscience to discern good from evil.
それはなぜかというと、神はすべての人に降り注いでくださっている恵みの一つに、神がすべての人に降り注いでくださっている恵みの一つに、悪と善を見分ける人間の持つ良心があるからです。
Let's look at Romans 2 for our last reading. Romans 2:13-16.
では最後の御言葉を見ます。ローマ人への手紙2章13節から16節です。ローマ人への手紙2章13節から16節です。
For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but those who obey the law who will be declared righteous.
それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。
Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law.
律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。
They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts, sometimes accusing them, and at other times even defending them.
彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。
This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares.
私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって、人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。
We shouldn't be so in love with the world that we can't leave it behind when we are called to heaven.
神を信じる私たちは、自分がやがて天国へと呼ばれるときに、この世を離れがたいと思ってしまうほどにこの世を愛している、愛すべきではありません。
At the same time, we shouldn't be so detached from the world that we ignore the spiritual lessons God has to teach us from physical things here.
でも一方で、この世から孤立してしまって、神がこの世で教えようとしている霊的なレッスンを見逃すことがあってもならないのです。
God uses this life to teach us many lessons, even from the simple, seemingly mundane things of life and our interactions with others.
神は私たちのこの世の人生の中において、単純で日常的なこと、また他人との関わりの中で多くのレッスンを与えるのです。
There is a good reason why God in most cases doesn't take us straight to heaven as soon as we get saved.
神を信じることができて救われた人の多くがすぐに天国へ連れて行かれないのには理由があるわけです。
We have to grow into the right understanding, and it comes through the experience of this life first before we can graduate into the heavenly life.
この世を卒業して天国へ行く前に、この世での経験の中で、この世のことを正しく判断していきながら、私たちは神との新しい関係のレベルを進んでいくんです。
As we come to judge various earthly matters correctly, we move into new levels of growth in our relationship with God. Let's trust Him each step of the way in this journey through life with Him.
私たちはこの神を信じ、新しい神との関係のレベルを進んでいくのです。神と共に一歩一歩進んでいきましょう。
アーメン。